それでは新井先生より私は主を見ましたと題して御言葉の取り付けをいただきます。イースターおめでとうございます。主イエスキリストがよみがえられたことが私たちに大きな希望をもたらした、そのことを覚えて心から感謝をいたします。イエス様が十字架に挙げられて絶命した後、そのご遺体は弟子たちによって十字架から下ろされました。ヨハネによる福音書によりますと、アリマタヤ出身のヨセフという人物がピラトに願い出てご遺体の引き渡しの許可を得ます。そしてもつ薬と人工を混ぜた香料を100リトラ準備をし、イエス様は天布に包んで新しいお墓に納めました。この香料はご遺体に塗ったものと思われますが、100リトラというのはおよそ32キロに相当するという量ですから、とんでもないたくさんの量であることがわかります。高価な香料だったと思われますから、全部使わなかったとしてもイエス様の埋葬が最上級のものであったということが想像されます。それだけイエス様のことを愛し、イエス様に従おうとしていた人たちが多くいた。またその中には社会的な地位や財力を持っている人も、そういう人たちもいたということであろうかと思います。しかし絶命をした時間というのが午後3時を過ぎておりましたので、夕暮れまでさほど時間はありませんでした。当時は一日の終わりは日が沈むまで、日が沈めば翌日になってしまいます。翌日は安息日であって、仕事や作業をすることは許されておりませんでしたので、埋葬することもできなくなってしまいます。ですから彼らは急いでイエス様を埋葬いたしました。間に合わなければ、ご遺体を一日お墓に納めずに放置しておかなければならない、そんなことにもなりかねなかったからです。なんとか一日の終わりまでに埋葬することができたと思われますが、急いでお墓にお納めしましたので、それでは十分ではなかったというふうに想像されます。ですから弟子たちはもう少し丁寧にケアをし直す必要がありました。でも翌日は安息日ですから、何もすることは許されません。そこで安息日が明けたさらに次の日にそれが行われることになります。マグダラのマリアと呼ばれた女性がお墓に行きますと、お墓を塞いでいた大きな石が取り除けられておりました。教官福音書ではお墓に向かった女性は3名とされています。このヨハネの福音書ではマグダラのマリア1人です。彼女はお墓の石が取り除けられているのを見て大いに動揺したことでありましょう。急いで弟子たちのもとに走り帰り、シモン・ペトロともう一人の弟子がいるところに行き、こう言いました。主が墓から取り去られました。どこへ置かれているのか私たちには分かりません、いろんなことが省略されているのかもしれません。というのも、まず彼女が確認したのはお墓を塞いでいた石が取り除けられていたということだけであって、お墓の中まで確認したということまでは書いていない。ですからイエス様のご遺体がその中に安置されているのか、なくなっているのか、それを彼女が確認したかどうかは分かりません。ですから書いてはいないですけれども、彼女はお墓の中を確認したというのがその間にあったかもしれません。あるいは石が取り除けられていることによって何者かがお墓を荒らしたというふうに、だからご遺体もなくなってしまった、移されてしまったと思い込んでご遺体が失われたと言ったのかもしれない。教官福音書ではいずれも天使のような存在が登場しています。白い衣を着た人、天使、若者、 それぞれ表現は違いますが、この世的な存在とはちょっと違う、そういうイメージ、そういうことをイメージさせる何者かが登場して、イエス様は復活なさったと女性たちに告げています。しかしこの今日お読みいただきましたヨハネの福音書では、そういった存在がこの時点では登場しない。あくまでもマグダラのマリアが石が取り除けられているのを確認しただけでありました。もう一つ、先にもお話ししましたが、お墓に向かったのはマリア一人でした。弟子たちが、でもこれを弟子たちに見たことを話したときに、私たちには分かりませんというふうに言っています。私たち、複数の目撃証言だったというようなことが匂わされています。一人で確認したのであれば、私には分かりませんと言わなければなりませんが、私たちと言っていますから、もしかしたらやはり複数の女性たちが同行していたのかもしれません。あるいはお墓に行ったのは自分一人だけれども、弟子たちを含め誰も知らない、あなたたちもわからない、つまり今ここにいる私たちにはわからないという、そういうことなんでしょうか。いずれにしてもこの出来事が想定外の出来事、とてつもなく驚きに満ちた出来事であるということが、そして困ったことでもある、そんなことが強調されております。マリアの話を聞いたペトロともう一人の弟子という、この二人がお墓に走って行って中を確認しました。ペトロが中に入ってみると、イエス様のご遺体はなく、包んでいた雨布だけがそこに置かれておりました。頭部を包んでいた布は体を包んでいた布とは別の場所に置いてあったというように、かなり詳細に記しておりますが、これはよりリアルにその場面をイメージさせるためであったかのように感じます。何しろこの二人はこれを見て信じたとあるんです。彼らは何を信じたのか。それはご遺体がなくなっているというマグダラのマリアの証言を信じたんです。決してイエス様の復活を信じたということではない。それが実はこの人に記されているんです。彼らが信じたのは、そこにイエス様のご遺体がなかった、イエス様はおられなかったということを確認し、マリアの言ったことを信じたんです。カラスがやってきた、聞きに来てくださった。二人の弟子は帰ってしまいましたが、マリアは外で泣いておりました。ヨハネによる福音書では、ここで二人の天使が現れます。そしてこう言います。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアは答えました。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。主イエスのご遺体が誰かに運び出されて行方不明になっているのを嘆き悲しんでいるというのは言うまでもありません。するとそこにイエス様が現れました。彼女が後ろを振り向いたところ、そこにイエス様がいたというんです。ここにいたのは白い衣を着た二人の天使だけだったはずです。ですからそのどちらかがイエス様だったんでしょうか。それとも二人とは別におられたんでしょうか。その辺は分かりませんが、そもそもそこに現れたイエス様にマリアはその方がイエスであるということに気がついていないようです。イエス様は天使たちと同じことを尋ねました。婦人よ、なぜ泣いているのか。そしてこう付け加えました。誰を探しているのか。マリアが泣いているのはお墓の中にイエス様がおられなかったからなのですが、それをご存知の上でイエス様はこう尋ねておられるようです。これは墓の中を探してもそこにはイエス様はおられないという、そういう意味を持っています。墓というのは亡くなった人を納める場所であって、死という私たち人間にとっては恐れを抱く闇の支配の場所であるということが暗示されています。 イエス様はこの世的には確かに死に引き渡されたのであって、人々はイエス様が黄泉に下ったということを認めないわけにはいきませんでした。しかしいつまでも死という闇の支配の中にイエス様を探しても見つかるはずはないんです。復活の主はすでに闇の中にはおられないからです。もちろんこの時点でマリアにそんなことがわかるはずもない。ですからイエス様のことを万人だと思ったマリアはこう言いました。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。マリアがこう言うのは当然のことであったかもしれませんが、彼女は復活の主を再び自分たちのそばに、自分のいる世界に、すなわち罪が支配するこの世に引き戻して、やがて滅びに至る闇の世界に留め置こうとしてしまっているんです。それが誤ったことであることに彼女はもちろん誰も気づいてはいません。そこでイエス様が彼女の名を呼びました。マリア。そこでマリアはハッと気づくんです。その声の主が闇の中にその姿を探したイエス様のものである、そのことに気づいたんです。姿を見ていたはずなのにそれがイエス様だと気づかないでいたということ、そして会話をして初めてそれがイエス様だと気づいたということ、ルカによる福音書でこの十字架の出来事の後、家に帰る途中、夕暮れのエマオへの道を歩いている時にイエス様が同行していながら、それに気づかないでいた弟子たちの物語によく似ています。彼らも一緒に歩いているのがイエス様だと気づきませんでした。でも一緒に話をし、そして食事を始めた時にその方がパンを裂いて祝福した、それを見て突然目が開け、それがイエス様であることに気がついたのでした。闇の中で、闇の中にその姿を探そうとしている時には見えなかったイエス様が、未来の希望へと目を向けた瞬間に見えるようになる。なんとも不思議ではありますが、イエス様という方を何者であったかということをよく言い表しているような、そのような出来事であります。イエス様は希望であり光です。だから光を見ようとした時、初めてその姿を私たち人間は認めることができるのでありましょう。声の主はご自身がイエスであり、この後父なる神のもとに昇ると宣言なさいました。そしてそのことを弟子たちのところに行って告げるようにとこう言うんです。マリアは急いで弟子たちのところに戻り、そして言いました。私は主を見ました。盗まれたと思ったイエス様が生きていたとか、イエス様に会ったというのでもなく、私は主を見ましたという証言をしている。単なる目撃証言だとも言えますが、逆に言えば確かな目撃証言です。この時点では他に誰も復活の主に出会ってはいません。ご遺体も亡くなっていたのですから、お墓に葬られた後の見姿は誰も見ていない。でもマリアは、私はそれを、すなわち主を見ましたというふうに証言するんです。彼女の中でそれは確かなものであったということでしょう。声を聞いたとかそういうことではなく、主は復活され、それを私は見たという力強い証言でした。これを聞いた弟子たちがその証言を信じたか否かは定かではありません。後にユダヤ人たちを恐れて隠れていた家に集まっていたところ、そこに主が現れて、彼らもまたその姿を見て喜んだとありますが、彼女の私は主を見ましたという証言について彼らがどんな反応を示したのかは分からないんです。一つだけ言えるのは、マリアはそう断言をしたということです。あれは主だったに違いないというような曖昧なものではなく、確かに主を見ましたというふうに言っているんです。復活は イエス・キリストを信じる者にとってはとても大切な、最も大切と言ってもいい出来事です。しかしこの世的な感覚からするとそんなことはありえないと、そう思わずにいられないようなことですから、復活を、まあ、イメージとして捉える、そういう事柄としてオブラートに包んでしまいかねない、そんな事柄にもなってしまいます。でもイエス様の復活というのを少しでも疑うとき、私たちは自分たちの復活についても曖昧なものとしてしまっているんだということに気づかなければなりません。つい先日、私たちは一人の姉妹を神様のもとにお送りいたしました。ご遺族はじめ生前親しく交わった多くの方々が、その喪失の悲しみの中に未だ置かれていると思いますが、同時にこの姉妹はやがて永遠の命に生きるものとなる、そういう希望を抱き、それに支えられてこの喪失悲しみを乗り越えてまいります。この姉妹に限らず、私たち誰もが、みんながそれぞれ大事な人、家族、親しく交わった友、そういった方々との別れを経験し、何度となく大きな嘆き、悲しみの中に置かれてきたことでありましょう。しかし私たちは自分自身を含めて、この肉の体、その死が終わりではなく、全く新しい創造によって、全く新しい天地がなるときに、私たちは必ず朽ちない体を与えられてよみがえり、永遠の命に生きるという希望を見出し、そして立ち上がってきたのであります。ですからイエス様のこの復活の出来事というのは決して作り話でも夢物語でもなく、確かに起こった出来事なのだという、そういう確信を抱くよう聖書は進め、そしてこれを証ししております。その最も力強い証言が、最初にそれを知らされた、それを見たマグダラのマリアの、私は主を見ましたという証言だったんです。イエス様は復活なさいました。そしてマグダラのマリアだけでなく、弟子たちの前にも現れました。その場におらず、自分の目で確信しなければ信じないとまで言ったトマスにも現れてくださいました。それだけ多くの人々にご自身を表され、復活の証人となさいました。私たちは、今を生きる私たちは、この直接復活の主に出会うことはないかもしれませんが、人を通して働かれるキリストは、今を生きる私たちにも復活の証人となる出会いを備えてくださるでありましょう。その出会いをしたとき、私は主を見ましたという告白があなたにもできるかと、主はマリアを通して私たちに問うているように思います。お祈りします。主なる神様、イースターの喜びの礼拝を起こして、多くの兄弟姉妹たちと共に捧げることが許されましたことを心から感謝をいたします。私たちは私たちのために十字架に挙げられ、そして私たちに希望を抱かせていただくために復活をされたことを心から信じ告白いたします。どのような時でも私たちはキリストを土台としてしっかりと立ち、この信仰をさらに確かなものとして歩んでいきたいとの思いを新たにいたします。どうぞあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを支え導いてください。私たちが疑うことなくしっかりとその信仰に立ち、あなたと共に歩むその喜びを内外に示しながら、あなたの栄光を表すその命を全うさせていただきますように心からお願いをいたします。これからの一人一人の 愛美があなたの恵みと祝福に満たされてありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。